それではイザヤ書ですね、私たちの通読の学びは9章の途中まで、来ていますけれども、5の礼拝でこの9章の、後半からですね12章までを読んでみたいと思っていますが、今朝は12章の2節と3節に注目したいと思います。12章の2節と3節に注目したいと思います。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。ヤハ、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む、であります。前回、このイザヤ書の通読の学びでアハズがこのイスラエル、北イスラエルとシリアから攻められそうになったときに、主により頼むのではなくてアッシリアにより頼んだというところを読みました。神ではないそれ以外のもの、肉の力に頼ったためにかえってその災いがユダの国に広がったところを読みました。でこうして、イスラエルもまたユダも後に異邦人の支配の中に入っていきます。ところが予言があったんですね。それは一人の子が生まれるという予言で、その子がインマヌエル、神が共におられる、神であって人であられる方、神が人として現れてくださるという救いが始まるわけなんです。闇の中に、暗闇の中に一筋の光があるよということなんですね。で、そこで彼らは自分で自分を救えないということを悟ります。で、終わりの日に残りの民、その残されたイスラエルの民が神により頼むことが、この12章というか、その、12章ではなくて10章の20節と21節にこう書いてあるんですけれども、その日になるとイスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れた者はもう再び自分を撃つ者、これがアシリアですね、撃つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に誠をもって頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返ると、主が救いをお与えになり、キリストによって神の国が建てられること、この栄光に輝く国、そして救いの幻を11章でイザヤは神から受けています。この幻を、そして12章に入るんです。神様の救いを褒めたたえました。神は私の救い、とても短い文章です。覚えられますよね。神は私の救い、とっても短いですが、ここに大切な福音の真理が含まれています。教会に来ると頻繁に飛び交っている言葉は、救われているかどうか、救われていますか、いかがだったでしょう。最初に信仰を持っていない時に、あなたは救われていますかなんて尋ねられたら戸惑うし、不快に感じたこともあるかと思います。なんで気分を害したかって言ったら、そんな救われる必要普通感じてないですよね。自分は大丈夫だと思っています。何かの助けや救いを必要としているような弱い存在ではないと思っているからです。けれども自分以上の存在が必要な時ってありますよね。でそういう時に救うっていう言葉を使いますが、重い病気にかかった、怪我をした、そしたら私たちはお医者さんの執刀の手に自分の身を委ねなければいけない、あるいは水で溺れそうになった、力果てた時に助けてくれる人がいた、そしたらその人に全く頼らなければいけないわけなんですよね。で、その人の人生はこの人が救ってくれたおかげで今の私がいますと証言するわけです。 で、同じようにキリスト者は、私の救いがキリストのおかげであります、今の私はキリストのこのおかげなのですと、今の私がいますと証言しているわけなんです。聖書は人間救われなければならないと教えていますが、何から救われなければならないのか、ここ大事ですね。何から救われなければならないのか、エペソの2章の1節から3節をお読みします。あなた方は自分の罪過と罪の戸の中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これが救われる前の状態です。私たちの救いは罪からの救いであり、その罪の力からの救いでもあり、そして神の怒りからの救いでもあります。この神の怒りというのは罪に対する神の怒りです。罪に対して神は裁きを行わなければならない。なぜならば神は清くて正しい方だからですね。だからこういう神様厳しい愛のない方だという方はちょっとどころかとんでもないことを言ってます。罪や不義を行っていてそのままで良いというほど愛のない行為はないです。愛のない発言はないです。病の人に対して病のままでいいよねって言ったらいかがでしょうか。違いますよね。あらゆる手を尽くしてその人を救おうとする、その病に体がどうやったら戦うことができるか、世界はこれで戦って医学の領域ではワクチンをですね、本当に、開発してですね、悪いものを消滅することができるようにと必死に考えるわけですよね。同じように神は愛であるがゆえに、私たちが罪の中にとどまってそのまま死に絶えることを全く望んでおられないわけなんです。で、罪に対して怒りを持ってます。罪の中で死んでいくことに対して神は怒りを持っておられるんです。で、その怒りをどのように神は最後に処理されるかと言いますと、終わりの日、一つは終わりの日と呼ばれる週末ですね。かつてはソドムとゴモラという不道徳にまみれた町を神は滅ぼされましたけれども、また、ノアの時代には洪水によって世界を滅ぼしましたが、終わりの日に火によってこの地上に怒りを表す時が来るんだよって言ってるんです。これからの話です。火によって裁きが来る、神の怒りが現れる。で、もう一つ、死後ですね、死後、死んでその後に神は監獄に入れます。ちょうど拘置所みたいなところですね、ハデスですね。そして、最後の時に復活します。復活してどこに行くかというと、裁判所に行くんです。判決を受けます。最後の審判と呼ばれますけれども、しばしば、そして自分の行いに従って裁かれて、そして刑務所である火というようの、この池と呼ばれるゲヘナですね、地獄に投げ込まれると。これが、神様の怒りの現れなんですね。ですから人間はこの生きている時に考えなければいけないのは、このいつも責任のある存在なんだよということなんです。で、その責任というのは、この生きている時に行ったことに対して永遠の報いを受けるんだよ、永遠にその結果が伴うんだよ。 だからこの今生きている時に責任を持つんだよ、選択をしなきゃ、正しい選択をしなければいけないんだよということを教えているわけなんですね。で、今読んだエペソ書の箇所なんですけれども、生まれながら御怒りを受けるべき子でしたって書いてあるね。生まれながら、生まれた時から神の怒りを受けるべき存在なんだっていうんですね。不公平だなって思うかもしれませんが、罪の性質を持ってすでに生まれてるんですよ。途中で無垢な子が、赤ちゃんが、幼子が大きくなってから罪にまみれたと私たちは考えたいんですが、よく考えるとそうじゃないんですよね。嘘ついたことある人、どのくらいから嘘つきましたか？とっても小さい時から嘘をついてます。親に教えられましたか？私は親から嘘つきなさいと教えられたことはありません。誰も教えられていないのに上手に嘘をつくことができます。どこから来てるんでしょうか？他にもそうですよね。親にこれこれをしなさいと言いつけられているのに、わざと逆のことを行います。どこからこの反逆の心が、反逆の思いが生まれるんでしょうか？生まれながらに神に逆らう罪の性質を持っているからなんです。そしてもう一つエペソ書にこう書いてありました。罪の中にあってこの世の流れに従っている。そして暗闇に支配を持っている権力を、力を持っているこの霊がいるっていうんだよね。で、罪の中にいる、罪の力の下にいるということなんです。自分ではこれはやってはいけないと分かっていても行っているということです。罪の力が働いていて、その支配の中にいるんですね。でもね、自分はね、自由だって思ってるんです。みんな、私もそうです。自由だって思ってます。けれどもですね、例えばタバコとかお酒とかマヨカでも何でも、この中毒とか依存状態にある人はこういうふうに思ってます。私はいつでも抜け出せる、この最後の一回だけ終わらせるわ、こう思ってるんですね。罪の支配から抜け出せなくて罪の奴隷になってる。で、神はそこから救い出してくださる。罪を洗い清めて解放し、罪から自由になる力を与えている。だから救いというのをもう一度考えてください。それは罪から、罪の支配から、また罪から、罪に対する神の怒りから救われる、その救いであります。その罪、神の怒りについてはローマの5章の9節にこう書いてあります。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。で、今度次にですね、罪からね、何から救われたのかっていうのは分かりました。じゃあ何のために救われたのかっていうのが大事ですね。何のために救われたのか。このイスラエルの民も救いを経験しました。どこで経験したかというと、エジプトから出ることによって経験したんですね。あの奴隷状態であった、そこから救い出されましたが、その後に自由にいろんなところに行ったのではないですよね。何のために救われたのかっていうと、シナイ山に神は彼らを集めて、麓にね、そして言われました。あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。あなた方は私にとって祭司の国、聖なる国民となる。神様にとって宝となって、聖なる国民というのは神様の国の国民になる、神様のものになる、神様との交わりの中に入るよということなんです。第一コリントの一章の9節に、神は真実であり、その方のお召によってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたとんですね。何か勝手気ままなことをするのではなくて、神と交わるために、神と一つになるために救われたんです。もともとがね、神と一つだったんですよ。で、ある方が、姉妹が、 この証しをしてくれたときに元のところに戻ったっていう表現を使ったんですね。それは神によって作られた自分が神と一緒にいるはずなのに離れていて、そしてこの神のところに戻ってきた。で、これが救いなんですね。そして本文に戻りますと、このイザヤ書の12章の2節に戻りますと、神が私の救いとあります。救いは神が行うものです。ところがですね、多くの人が何とかして自分が自分の救いを成し遂げようとするわけです。だから神が私の救いならず、私が私の救いになってるんです。どうでしょうか。自分にとって神が私の救いになっているか、それとも自分が自分の救いになっているか。で、いろんな形で救いを求めるんですね。この自己追求、自分を求めていく。で、他者のために、他の人たちのために生きようとしている人でさえ、自分を求めて自己実現をしている人が多いです。例えば被災地にボランティアに行く人たちがですね、多くの人が虚しさを感じているんですね。なんでかというと、他者のためであると言いながら自分探しをしてるんですね、結局は。あと、医者になろうと目指している人が純粋に他者を助けるということでやってるかといったら、やっぱり何か自分が得ようとしているからなわけなんですね。あるいは自己追求と言わずに、自分のしていることをなんかなんとなくやってる無気力な人であっても、やっぱり自分というものをどうやって楽しく生かしていくか、自分を求めています。あとは自分を直そうと努力するということがあります。改善する、自己改善。で、今日流行している教えが積極的思考、物事を積極的に考えていこう、否定的に思えるものも積極的な視点で見ていこうじゃないですか。頑張れるよ、こうやっていけば。いや、私はちょっと、いやいや、そんなことない、こうやっていくんだよですね。で、一見良さそうに見えます。というか、これがね、かなり浸透しているので良いものに思われていると思いますが、現実はね、とっても疲れる作業なんです。なぜかって言ったら、もう疲れ果ててんですよ、自分は。もうこれ以上改善できないのに、その疲れた方を体をむち打つ、いや、疲れた魂をむち打っていくんですね。で、あと可能性思考というのもあります。可能性思考、それは自分のうちに何か潜在的にある可能性を見出して、それを引き出していこうっていうんですね。これも良さそうに見えるじゃないですか、自己開発。ところがね、危険なんです、これ、この教えは。なぜかというと、自分の内を探っていくんです。どんどん自分の内をどんどん探っていくから、この教えに入っていくとね、そうするとね、自己中心的で自分しか見えなくなる、自分のことばかり考える、そして他者が見えなくなっていきます。自分を改善しようと思いながら、どんどん自分にとらわれていくんですよ。あるいは自分を変えていこうとする努力ではなくて、他のものにそのまま頼っていくことがあります。まあ、でも結局は自分が捨てられてないという状態なんですが、まあ、今は依存という言葉で、まあ、現代はね、よく使われてますね。で、まあ、聖書的には何かって言ったら簡単です。偶像です、依存は。ある人は薬物やアルコールに頼りますね。何か辛いことが精神的にあれば、お酒に頼っていくっていうのは、まあ、多くの人がすることですね。あとは薬に頼らないとやっていけないっていう人もいるでしょう。対人依存っていうのもありますね。その相手が近くにいる人ですね。夫や妻であったり、息子や娘であったり、 友人や恋人かもしれませんが、支配していきますね、相手を。依存することは相手を支配します。自分はこうやって助けてあげてる、こういうふうにやってあげる、こういうふうにやってあげるって言いながら、結局自分がの精神的な心理的な必要を満たしていくための手段になっているんですね。また宗教でさえ、もっとはっきり言うと教会でさえその対象になり得ます。教会に来ていれば自分は救われているですね、保証がある。でこのように思って他のものに頼っているんですが、やっぱり自分を捨てたくないっていうのがあるんです。自分を捨てたくないから、それも利用してなんとか自分を保っていこうと、やっぱり自分で自分を救おうとしてるんです。だから神を救いとすること、神は私の救いってすごい短い言葉ですけども、神を救いとするってすごく勇気がいります。なぜか、自分で自分を救えないって認めることに他ならないからです。自分が惨めな状態であることを認めるということに他なりません。自分の可能性やあり方やそういうものを一切捨てるということによってのみ、神を救いとする、神を信じることはできない。神を信じるというのは、全ての正しさや全ての善、良きもの、力、知恵、これが神にあることを知っていくことに他ならないんです。
ちょっと待ってください。私にもちょっと何かいいものを、
なんか言ってくださいよ。ところが、義人はいない、一人もいない、善を行う者はいない、神を求める者はいない。全て腐りきってしまった。というのが、ローマの3章の後半に書いてあるんですよ。で、神を信、イエス・キリストを信じる信仰による義って書いてあるんですね。神が義なんです。神が良い方なんです。神が力なんです。これが神を信じること、神を救いとすることです。宗教改革者で、マルチン・ルターですね。私たちプロテスタントと言われますけれども、そのプロテスタントの始まりがこのマルチン・ルターですが、彼はカトリックの修道僧でした。よく見るじゃないですか、この中来てね、一生懸命こうやってるじゃないですか。で、彼はですね、得意な人だったっていうか、でも人間であれば誰でも共感できる悩みを持ってました。それはですね、非常に弱くて小さい人間である自分がミサっていうのはカトリックの礼拝のことですが、ミサを通して巨大な神の前に直接立っていることに恐れさえ覚えました。どれだけ熱心に修道生活を送って祈りを捧げても心の平安が得られませんでした。でイザヤ書にね、私たちの義は不潔な着物のようですって書いてあるんです。どんなに良いことをしたとて、神の前にはその良いこと最善でさえが不潔な着物のようであるって言うんですね。だから神の前で自分が義である、正しいと確実に言えないことで彼は苦しみ続けたんです。ところがローマの1章の17節にある義人は信仰によって生きるという言葉に出会ったときに、心に初めて平安が来たんです。なんとか良くしていこうという努力ではなくて、神の方から一方的に義とみなしてくださる、これを受け入れる、信じる、でこれが恵みによる義ですね。自分ではなくて神の方からくださる義、恵みによる義であることを発見したんです。でこのルターに詩編、好きな詩編は何ですかって聞いた人がいるんですね。でいくつかパンパンパンパンって挙げました。でその一つが詩編の130編なんですが、1節から4節までを読んでみたいと思います。こう書いてます。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。 私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、もしあなたがもし不義に目を留めてられるなら、主よ、誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。わかりました。深い淵にいるっていうのがここで彼が言ってることなんです。この詩編の著者はね、深い淵にいる、あるいはこの深い縦穴、もうとっても深いところに自分が落ちてしまったと考えましょう。落ちるっていうか、まあそこでね、このよくあるじゃないですか、この、工事をしている人がですね、深いところまで行ったら、この上がれなくなってしまった。でその時に這い上がることできないですよね。どうなればいいんですか。唯一の救いは、上から下に誰かが来てくれるか、紐が降りてくるか、上から下に来るしかないんです。でそのことをこの詩編の著者は歌っていて、そのルターはこういうものだと、絶対的に私は堕落していて、そして私は救われようがない存在、自分では何もできない、救いようがない状態だから、神が一方的に私の不義を許してくださることによってのみ、私は許されるし救われるし、あなたが許してくださるからこそ、人々はあなたを恐れ敬うことができるんですよと、このように祈って、でこれがルターが好きだったっていうんですね。これが救いの、まあ、イメージとして考えればいいことなんです。ところが私たちは這い上がろうと頑張っちゃうんですよね、滑稽なことに。そこで手を離して、その上から来るものを受け入れていく。ですからキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという第一テモテの一章の15節の言葉があります。キリストが降りてきてくださった。イエス様がニコデモに言いました。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。わかります。天に昇るという人は誰もいなかった。神に近づこうと思っても近づいた人は誰一人いませんでしたっていうんですね。つまり穴から這い上がることができた人は誰一人もいなかったと。しかし天から地に下った人はいます。それが人の子、つまりキリストですとこう言ってるんです。神であられるのに人となられたこのキリストが、十字架につけられたこのキリストが、罪を唯一、私たちを罪から救うことがおできになるということで、イエス様が罪のない方だったのに罪人となってくださったんです。そして私たちが罪人であったのに義人とみなしてくださったんです。その義っていうのは私たちの義ではなくて、キリストがしてくださった義が私たちの方になぜか移ってきたんですね。まあ、簡単に言うと、イエス様は銀行口座持ってるんですよ。私たちがなんだ、赤字のなんていうの、あれなんていうの、手形でいいのかな、持ってるんですよね。そしたら赤字の手形の方はなぜかイエスキリスト、私の名前ではなくてイエスキリストの名前にこう書き換えられちゃったんです。そして銀行口座にあったイエス様の何兆どころか何系って言ったらいいかな、分かんないけれども、とてつもない金額の、国家予算以上の金額がイエス様の口座にあったんですよ。ところがイエス様の方空っぽになっちゃって、私の方の口座に入っていたっていう状態です。でそれをパウロがこう言いました。神は罪を知らない方を私の代わりに罪とされました。それは私がこの方にあって神の義となるためです。交換したということですね。そして神はイエス様を死者の中からよみがえらせてくださった。でこのよみがえりのイエス様が私たち信じている者にうちに住んでくださり、生きることがこれでできるようになったんです。ですから私たちの生活というのは、まず自分を見るときは死んでるっていうんです。十字架につけられてるってみなすんです。でみなしていかなきゃいけないんです。いじくっちゃダメなの、死んでるから。死んでる人いじくっても、まあね、解剖でね、なんかの医学解剖でね、でも聖なるものは、聖なるものって生きてるものって一つも出てこない。亡骸はあるけど死んでるんです。生きてくださってるイエス様を信じる信仰によって生きるんです。だから私たちは自分を良くするためには生きてないんです。 キリストがキリストを証しするために生きてるんです。キリストが生きてキリストだけになることが私たちの生きている目的なんです。また神のそれが目的であり、キリストが現れるということは神への栄光につながるわけですね。神への栄光そのものですね。でこのようにして生きていく。だから神が私の救いなんだと高らかに誇ることができ、このように誇ることができる人は自分についてはどう思ってるかというと、危ないよねっていう意識がいつもあります。自分に頼っちゃまずいよね、危なっかしいからもう頼れるもんじゃないって、ああもうどっか行ってどっか行ってって自分についてはイエス様私を満たしてくださいって、で自分が出てきた、ああ危ない危ない危ない危ないって、でこれが健全なんです。私はダメです、いいのダメで、いやいやダメなの、ダメを認めてください、ダメなんだって思いながらイエス様が働いてくださいます。そしてここで信頼して恐れることはないと2節に書いてあります。神は真実な方です。完全な方です。義も完全で裏切ることは全くないから、この方にあって私は安全です、安心ですという意味なんですね。この私は信頼して恐れることはないって、神様が素晴らしいんです。自分は危なっかしいので、ここね、恐れることはないっていう言葉をしっかりと覚えておきましょう。なぜかっていうと、現代の病はこの恐れですね。漠然とした不安、不安や恐れのためにいろんな問題が出てきています。ところが私たちのこの健全に保つ、この魂を健全に健康に、また体も含めてですね、健康に健全に保つ方法というのは、神の完全さを受け入れること、完全な救い、完全な愛。第一ヨハネには神の愛は恐れを締め出すと書いてます。全く愛だから。でそうすると安定とバランスを与えます。今必要なのはね、安定とバランスですね。極端にならない、安定とバランスです。そして次に、主は私の力とあります。つまり神が能力、自分ではなくて神の能力で生きていくようになると。でここで大事なのは、主は私に力をくださると書いてないことです。何て書いてますか？主は私の力である。これちょっと違うんですよ。いや、かなり違います。神様助けてくださいって時に、おお、あげるよあげるよって言って力になるんじゃないんです。神様助けてくださいって言った時は、神ご自身が、主ご自身が隣に来てくださるんですよ。うちに来てくださるんですよ。主ご自身がおられるという臨在、おられるということが力なんです。ちょっとあの、私になんかエキスくださいよってね、このオルナミン、なんかオルナミン C くださいよってね、神様から。そうじゃなくて、神ご自身が、言い方よくないけどオルナミン C って大変だけど、神ご自身が共におられるんです。それによって、だから交わらなきゃいけない。さっきのイエス・キリストとの交わりなんですよね。交わりが力になります。そしてそういう人は、私の褒め歌とありますように、神を褒め歌うということが湧いてくるんですよね。まあ、バーベキューで月曜日行きましたけれども、ちょっと気持ち悪いよねって、クリスチャンじゃない人がいたらですね、私たちが賛美してるのは気持ち悪いですよね。けれどもクリスチャンになるとどうですか？カラオケ行くと虚しいっていうか、なんちゅうかな、なんか悲しくなってくるっていうか、虚しくなってくるっていうか、実際にそういう歌ばっかりだよね。なんか別れた歌とかさ、なんかこう、なんちゅうのかな、なんか希望はないね。自分を歌ってんだから、それ希望ないよね。そして3節です。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むとあります。泉っていう言葉がすごく大事ですね。さっきも歌いましたよね。誰でも待って乾くなら泉に、なんだっけ、忘れた、泉のところに来なさいと。救いの泉と書いてます。でこれはイエス様がサマリアの女に言った時のことを思い出してください。この水を飲む者は誰でもまた乾きますとイエス様が言われて、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがない。なぜかというと、私が与える水はその人のうちで泉となり 永遠の命への水が湧き出ます、ね、この泉の概念が私たちは日本は水の量があまりにも多いのでなかなかわからない。で日本で後発あのね、日本って先進国ですけれども非常に発達あの開発が遅れているのがね、灌漑施設なんです。水がたくさんあるからたくさん使うんですよ。発達しない。でもイスラエルはこのね、一滴一滴がね、このね、落ちてくるようなね、このね、このハイテクの技術があるから砂漠なのに緑があるんですよ。本当に砂漠のど真ん中に緑があるんです。その一滴一滴を大事にしてるんです。そしてイスラエル旅行に行くと遺跡がたくさんあって、どういう遺跡かというと、ね、あのね、貯水槽がたくさんあります。貯水槽が冬に、冬といっても雨なんですね。あの彼らの冬っていうのは雨、雨季の話です。あの11月からだいたい3月あたりまでがね、あの雨季、3月の初めあたりまで雨季なんですけれども、その時に雨が降ったのを貯めるんですね。貯めます。ところがですね、泉があるところがあるんですよ。で、この実感でね、この泉があるところっていうのは本当に、なんていうのかな、全然違うんですね。で、なんとイスラエルにはちょっと話をずらすんだけども、ちょっとこれ説教中なんだけどね、泉によってできているプールがあるんですよ。このガリラヤ地方のこのね、ちょっと下のところにあるガリラヤの。最高でしたね。泉によるあのプールです。で入ってるとね、小魚が僕の足をつつくんだけど、ね、最高ですね。でこの話をしてるんですね。美味しいし、いつまでも出てくるし、そのことによって体と魂が癒されていくんです。でところがですね、霊的な話をしますと、貯水槽の方に多くの人が行ってしまうんです。泉じゃなくて、元の水が出ている元に行かないで、その出たものを貯めているところにいつまでもそこにいちゃおうとするんです。その方が楽なん、楽っていうかね、泉って近づくの大変なんですよ。だって流れてくるから、うわーってくるでしょ。そこに近づくのって大変なんですよ。逆の流れが来る、そこに行かなきゃいけないんです。でイエス様のところに救いに行く、神の救いに行くっていうのはこういう流れなんです。流れに逆らうんです。だけれどもその近づくところに行くと、たくさんの神の愛とイエス様の愛と、十字架につけられてイエス様に現れている神様の愛のところに行くんですよ。でそうするとそこまで行ってふっと言ったら流れていくじゃないですか。そして私が神の愛に満たされて、キリストの愛に満たされて、他の人に愛を分かち合うことができるんですけれども、多くの私たちの流れ、あのね、それめんどくさいっていうかね、それ嫌だから、流れてるとかなんだかで嫌だから貯水槽に行っちゃうんですね。それ何かって人の愛だったり、その愛されて、キリストのもともとは愛だったんだけれども、なんかこう人々だから、人々の中にあるなんとなくそういう愛であったりとか、でそういうところに行って求めようとしたんだけど、必ずあの、女が言ってるように、この井戸を飲むものはまた乾くって言ってるように乾くんですね。源のところ、また義もそうです、正しさもそうです。神に正しさがある、義があるんです。神のみが正しいんです。人はみんな正しくないんです、罪人なんです。ところがいつの間にかそれ以外のものに正しさを見出そうと努力する。平安もそうですね。キリストこそが私たちの平安です。ところが何か自分がほっとできるところを探して探して、他のところに行っていろんなところを探して環境づくりをしようと、でもいつも絶えず私たちは泉のところに行く。そうするとイエス様が言われたように、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が、何ですか、流れ出るようになる。溜まってるだけじゃないの。ここ大事ですね。私の生活、なんか道、なんかこう 満たされてます、幸せですだけじゃないんです。皆さんの神様に対するご計画はただ自分が満たされているだけではなくて溢れることです。つまり他の人に証となって他の人に影響を与えて他の人がイエス様に近づきイエス様によって変えられていく。自分を超えて地の塩となって世の光と、自分を超えて人々に良い影響を与えていく。でこれを聖霊のバプテスマと言います。聖霊の満たしとも言いますが溢れていくんですね。これが神様の目的です。ですから救われた喜びというのはいつも源に行くんですよ、泉のところに行くんですよ。ですからこの聖書の言葉を聞いているときにもうこれは聞いているからこれはあってはならないことなんですね。よく聖書の学びってあるじゃないですか、玉ねぎに例えられるでしょ。向いても向いても玉ねぎ、泉のところに近づくときっていうのはね、この同じ言葉でも全く違ったところでイエス様に出会って、同じイエス様、同じ十字架、同じ福音書なのに全くこういうことだったんだという、でこの中でイエス様の見てってもっとイエス様に近づいてってという卒業式がないんですよ。卒業式がないんです。もうこれ終わったからまずいね、じゃ最初から間違ってました。泉のところに行ってないんですね。泉っていうのはいつまでも流れるから終わりがないんですよ。だからイエス様が初めの愛に戻りなさいと言いました。そしてどこで落ちたかを思い出して悔い改めて初めの行いをしなさいと言ったんです。皆さんのうちにどうでしょうか、この何かあれ違うなって思うものを持ってるでしょうか。このシンプルだった単純だったこのイエス様との信仰生活が何か違うものに変わっていってしまわないでしょうか。もうこれはイエス様は分かったから他のものってなってたんじゃないでしょうか。イエス様ご自身が源であり、主ご自身が救いであり、ここに泉があるんです。いつまでもそこ行ってください。そしたら流れ出ます。自分ではないんです、自分を通してなんです。他の人たちに溢れ出るぐらいまでの満たしを神様が与えてくださいます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。こんなに短い言葉、神は私の救いという、しかしこれこそが私たちのに対するあなたの永遠のご計画であることを今知ることができました。愛する主よ、今ここにおられる一人一人に聖霊で語りかけてくださいますようお願いいたします。悔い改めるべきところを今悔い改めることができますように。そしてここで聞いて終わりにするのではなく、この一週間神は私の救いということを思い起こし、魂の清めをあなたからいただくことができますよう、どうぞあなたが祝福してください。もはや自分ではなくキリストだ、これを経験する一週間としてくださいますようにお願い申し上げます。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが私たちに、あなたが私たちを選んでくださり、あなたに栄光を与えることが、お返しすることができる、この目的のために私たちが生かされています。どうぞこのあなたの民を祝福し、恵みで満たし、平安で満たしてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。